神の言葉、聖書をお読みいたします。今日の聖書箇所は旧約聖書第二列王記4章1節から7節です。第二列王記4章1節から7節、新改訳第3版でお読みいたします。預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。はしための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って隣の人皆から器を借りてきなさい。空の器をそれも一つ二つではいけません。家に入ったならあなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油を注ぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油を注いだ。器がいっぱいになったので彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女にもう器はありませんと言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売りあなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。アーメン。
全地よ、主を恐れよ。すべて世界に住む者よ、主の御前におののけ。
今日、久しぶりにですね、教会訪問してくださった方がいらっしゃいます。よろしければお立ちいただければと思うんですが、朝木兄弟の娘さんのご主人ということですかね、林和俊さん、いらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。それから初めて、来てくださった方ですけれど、ですね、先週ですね、金曜日に新町教会の短期選挙チームが、金曜日の夜ですね、川崎の駅前でバスキングという歌とダンスをやったんですが、その時にたまたま通りかかって、話をさせていただいてですね、今日礼拝に来てくださいました。イタリアからの、留学生というか、今日本語学校に行ってるそうですけれど、ミケーラ・オリベリさん、ありがとうございます。はい、礼拝が終わりましたら皆様それぞれの交わりが持てればと思います。よろしくお願いいたします。ではお隣の方々と挨拶しましょう。おはようございます。後ろの方、前後の方にもぜひ挨拶しましょう。はい、そして YouTube を通じて見てらっしゃる方々、そして6階で礼拝する皆さんもよろしくお願いいたします。おはようございます。今日はですね、張先生が、岐阜キリスト教会に、ご奉仕に行かれておりますので、パクチョンミン神学生に神様なぜでしょうかというタイトルで奨励をしていただきます。パクチョンミン神学生、よろしくお願いいたします。
はい、まず祈りから、メッセージを語りたいと思います。祈ります。愛する天の父の神様、心から感謝いたします。これから主のメッセージを語りたいと思いますが、どうか語り側もまだ聞く側も聖霊様が満たし、まだ恵みを注いでください。すべてを主に委ねつつ感謝し、今もここに生きておられる主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。現在私は東京キリスト教大学院に通いながら、神様とまた聖書に関して学んでいる牧師候補生です。4年間神学校を学びながら気づいたことは、目に見えない神様を人間の理性をもって理解する喜びがありますが、神様のあらゆる行いを理解することができないことでした。神様の理解できない領域は、ただ信仰を持って受け入れるしかないことです。もちろん信仰を持って生きることは、その驚く奇跡を引き起こすものですけれども、皆さんどうでしょうか。信仰を持って生きることは簡単なことではありません。私は神学校を勉強する前までは牧師になりたい気持ちが全くありませんでした。なぜなら14年間日本生活しながら出会った牧師や宣教師の中で、そんなに幸福に見える方がいなかったからです。その中には貧しい、生活をしている方もいらっしゃったし、牧会のストレスでパニック障害とか、まだうつ病にかかった方もいらっしゃいました。特に自分の親が牧会で苦労する様子を見ながら、ただ自分は神様を信じるけど教会生活は嫌ですと言いながら教会から離れた子どもたちもいました。しかしこの出来事さえも神様に召された牧師の宿命だと受け入れて、黙々と忍耐している方もいらっしゃいました。もちろん私も献身したことも神様から召しがあり、ただそれを従順しただけですけれども、もし私もこのようなことが起こるならばどうすればよいかと念頭に置きながら、 神様、あなたを恐れ、あなたの働きを一生懸命頑張っているあなたのしもべを憐れんでください。貧しい時も厳しい時も寂しい時も揺るがない信仰を与えてください。最後まで最後まで信仰を持って従順することができるように力を与えてくださいと祈りを積み重ねています。去年10月23日頃、東京キリスト教大学の学長であった小林孝則先生がアメリカでのアジア神学協議会の参加ために出張中でしたが、現地教会の礼拝に向かうタクシーの中で発作が起こり、次の日に心筋梗塞で亡くなられました。小林先生は東京キリスト教大学の第5代目の学長ですけれども、素直な人柄と温かい笑顔は多くの人々から尊敬されていました。なので初めに小林先生の死のお知らせを聞いた人々は大きなショックを受けたし、急に起こったことだったのでなかなか信じられなかったことでした。しかし私も小林先生の死の痛むメッセージを見ながら、その喪失の悲しみがどんどん胸いっぱいになりました。おそらく神学校を導くリーダーとして誰にも言えないほどの悩みと葛藤がストレスになったのではないかと思いました。先生との個人的な思いでは、小林先生の授業を聞きながら聖書解釈に関していろいろと議論するときにこう話してくれました。チョンミンさん、そのように考えた理由は何でしょうか。本当にそう思いますかと言いながら、私は私の考えを否定せず、ただニコッと笑ってくれたことでした。私はその質問を受けてからじっと考えてみると、あ、そうかな、もし他の側面があるかもしれないなって思って、既存の考え方から離れて、新しい視点を持って考えるようになりました。この感謝の気持ちがあり、小林先生の夫人である宮子さんに長野から買ってきたそばを渡しました。すると宮子さんが次のように話したんですね。実は亡くなった夫もそばが大好きで、それを一緒に食べたら最も良かったんですけどっていうように泣きそうな声が未だにも心に残っております。福音の伝道者で生きるということはきっと苦難が伴うことですけれども、皆さんどうでしょうか。理解できないことが起こったり苦難の状況にあったときに、なぜ神様ってこんなことが起きたんでしょうか、神様なぜでしょうかと言えるんでしょう。しかしこの祈りは自分が置かれた状況の悲しみと神様に対する恨みを持っているかもしれないんですけれども、神様の助けを求める切なる心がその思いも含まれていると私は思っています。今日の御言葉に見ると、同じ悲しみを持った一人の女が登場しています。この女が置かれた状況を見ると、一節でこう書いています。預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んでいた。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしておりますと書いています。要するにこの女の夫は預言者の候補生の一人として神様を恐れ敬ったということがわかります。そして彼の信仰はとっても真実な信仰を持った人でした。しかし 彼が事故で死んだのか病気に死んだのかよくわからないんですけれども、2人の子供たちを残して死んでしまったのです。亡くなった夫の立場では神様の召しがあり、その神様の働きを従順して守り行ったために、彼の信仰の純粋さと真実さを表したかもしれないんですけれども、妻の立場では残された子供たちと一緒にこれからどのようにして生きればいいのか考えなければならないでしょう。今はシングルマザーとしても政府や団体からさまざまな支援をしてもらったり、まだ働くところがあって金儲けすることができますけれども、古代社会では家計を責任を持った夫が死んでしまうと、まるで経済的に司法宣言が下されるようなことと同じだと思います。お金を儲けるどころがないために物乞いをするか自分の身を売り出すしかないのです。さらにこのやもべは何らかの理由で借金を負ってしまい、その負債権者が子供たちを奴隷にしようとしている状況でした。しかしこの奴隷制度はモーセの律法に示されたことで、借金返済や救済のために定められた法でした。出エジプト記21章2節を見ると、あなたがヘブライ人の奴隷を買う場合、彼は6年間使え、7年目には自由の身として無償で去ることができると書いています。つまり自分が借金返済する能力がなければ6年間奴隷として働かなければならないということですが、このやもべの立場では夫も死んでしまった喪失感、そして愛する2人の子供たちも奴隷として売り出される状況は、皆さんどう思いましょうか。どうしても納得できない悲惨な気持ちではないでしょうか。結局このやもべはエリシャに叫びながら助けを求めています。私たちの人生はどうでしょうか。もし突然の病気にかかったり、また実行にあったり、会社からクビになり失業したり、家族や知り合いの中で誰かが病気になったり、また亡くなったりなど、どうしても理解できないことが起こると、なぜこんなことが起こったのかと考えるのではないでしょうか。しかしこのように困っている時さえも、自分が誰かに助けを求める勇気もないし、自分を助けてくれる人が周りいないとすれば、経済的にもまだ精神的にも多分パニックの状況に巻き込まれると思います。クリスチャンにおいてもなぜでしょうか、なぜこんなことが起きたんだろうかと戸惑うときに、まず自分が一番信頼する人に尋ねていって相談し助けを受けることができますが、その助け人さえもいなかったら、神様にこう言うんじゃないですか。神様なぜでしょうか、なぜこんなことが起きたんでしょうかと祈るしかないでしょう。しかし皆さん、エレミア33章3節を見ると、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたにつけようと記されているように、もし皆さんの中で理解できないことが起こることは、神、私たちの理解を超えた神様の御業を経験させるチャンスかもしれません。しかしこのような祈りは日常生活の中での祈りの積み重ねによるものだと思います。今日の聖書の箇所を戻ると、 新学生であった夫は、さまざまなトレーニングに集中するために、経済的な活動をしていなかったと思います。私も新学生として、経済的な活動をしていないために、教会やまた信徒から助けてもらわないといけない立場です。それだけではなく、人格的に、また知性的に、牧会的に、あらゆる面において未熟なので、神様と人の前にやっぱり謙遜にならないといけないなと思っています。なので日々毎日神様の導きと恵みがなければ、それを求めなければなりません。同じように今日の聖書に登場する女も、神様が日常の糧を与えることを祈り求めたんではないでしょうか。神様、昔イスラエル民が40年間荒野の生活の中でマナとウジュラで食べさせたように、私たちの家族も日々の糧を与えてください。もし神様の助け、神様の導きがなければ、我々は生きることができないから、どうぞ私の家庭、私のことを覚え憐れんでください、と祈ってたと思います。クリスチャンにおいて祈りはとっても大切なことでしょう。祈りは神様との対話する道具であり、自分が祈り求めていることを神様にお願いしてたり、逆に神様の御心が一体何であるのかを聞くことができます。なので日常生活の中での祈りは神様との親密な関係を図るバロメーターとなり、私たちの必要に応答する神様を経験することができます。このような祈りが毎日積み重なれると、もし自分が理解できないことがあったとしても、神様なぜでしょうか、どうしてこんなことが起きたんですかと言いながら、神様の助けを求めることができるのではないでしょうか。二つ目、神様なぜでしょうかと言える人は、神様の御言葉をよく聞く人です。2節から4節を見るとこう書いています。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。橋ための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って隣の人皆から器を借りてきなさい。空の殻を、それも一つ二つではいけません。家には行ったら、あなたの子供たちの後ろの胴を閉じなさい。そのすべての器に油をつきなさい。一杯になったものは脇に置きなさいと書いています。このヤモベの状況を聞いたエリシャは、どのようにして助ければいいのか言いなさいと促していっています。実際にこのヤモベに必要なものはお金です。なのでエリシャの地位や人脈を通して、周りの人々やまだ金持ちに彼女の痛ましい事情を説明して、借金返済やまだ生活に必要なお金をサポートしてあげることができるかもしれません。しかしエリシャは彼女に家に何があるのかと聞いています。すると彼女は、橋ための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありませんと言っています。この油の壺の量をヘブライ語で見ると、病気やまだ怪我に濡れるほどのわずかの量でした。このわずかの量で何をすることができるんでしょうか。しかし彼女はエリシャのことをずっと聞いています。 隣の人のところに行ってできるだけ空の器をいっぱいに借りてきて、そのすべての器に油をつきなさい、ということをやっぱり今実践しています。その話をよくよく聞いたヤモベは子供たちにこう隣の人のところに行って空の器を借りてくるようにします。私はこの御言葉を深く黙想してみると、二人の子供たちが隣の人々に空の器を借りに行った時に、空の器を借りる理由について話したと思いました。僕のパパが死んでしまったから、でも、貸主が来て僕たちをなんか奴隷しようとしていたんですけど、僕の、ママがエリシャさんに行って自分のこう、まあ、いろんな事情を、まあ、言うと、エリシャさんが、まあ、なんかこう隣の人に行って空の器をできるだけいっぱい借りてきなさいと話したんですけれども、僕たちはその理由をよくわからないですっていうふうに言ってたのではないでしょうか。皆さんどうですか。その話を聞く、隣の人はどう思ったんでしょうか。きっとこう思ってたと思います。なぜエリシャが空の器をいっぱいに借りてくるように言われたのか、なんかどんなことがあるのか、どんなことが起きるのかと思いながら、ヤモベのことがずっと気になったのではないでしょうか。私たちも理解できないことがあったときに、自分の経験やまだ理性を持ってそれを解釈して、なるべくその理解できない状況を納得しようとしていますけれども、クリスチャンである我々はその時こそ神様の御言葉をよくよく聞かなければなりません。神様は私たちに変えずにお話ししている言葉があります。第一テサロニケ5章16節から18節、いつも喜びなさい、絶えずに祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神様があなた方に望んでおられることですとあります。前に牧場の集いをしたときに、ある人が分かち合ってくれたことがあります。以前川崎の生き生きクリニックにこう治療を受けにこう沖縄から来た宣教師がいたと聞きました。その先生はこう末期がんと診断を受けて、いつ死ぬかわからない人生を過ごしていました。しかしその先生のなんか笑顔やまた落ち着いているその雰囲気が気になった彼女は、先生にその理由についてこう聞いてみたそうです。すると先生はこう話したんですね。神様からいつも感謝しなさい、絶えずに祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、それを私は聞いたので、私はそれを従っているだけですよっていう話をしたんです。その話を聞いた瞬間、彼女は今まで自分がどれほど余計なことに心配していたのかと気づき、自分自身を振り返ってみたきっかけになったということです。私たちが大変な状況に置かれていても、神様の御言葉をよくよく聞いて心に受け止めると、きっと周りの人々が気づくはずです。あの方は確かに大変な状況なのに、本当に厳しい状況なのに、その様子を見るとなんか落ち着いている、なぜなのか、どうしてなのかと気になるはずです。その時に生きておられる神様を伝えることができるチャンスではないでしょうか。 3つ目、神様なぜでしょうかと言える人は神様の御言葉を従順する人です。5節から7節を見るとこう書いています。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油をついた。油がいっぱいになったので彼女は子供たちに言った。もっと器を持ってきなさい。子供たちが彼女にもう器はありませんと言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちが暮らしていけますと書いて、います。エリシャの話をよく聞いたヤモベはエリシャが話した通りに従って行っています。隣の人からできるだけ空の器をいっぱいに借りてきて、戸を閉じて子供たちと一緒に閉じこもり、持ってきた空の器に油を注ぎます。すると空の器の油が満たされるという驚くことが起きることです。私たちはこの行いを奇跡って呼びます。この奇跡は人間の論理や理性を超えて起きることですけれども、もし皆さんの中で奇跡というのはロット7に当たることでしょうか。自分の実力以上の会社やまた大学に入ることでしょうか。それとも難病不治療するあのこの病気が治ることでしょうか。もちろん全能なる神様はできないことはない方なので、このようなこう奇跡を行われます。そしてこのように神体験をした人々の証を聞いたこともあるんでしょう。私も実際に試してみました。宝くじを買ってですね、もしもう、100万円もういかない、もう1万円ぐらいをちょっと当たってみたらどうかなと思ってですね、買ってみたんですけれども、一度も当たったことはありません。まだ期末テストになんかすごく優秀な人が、自分はあんまり勉強してないでも良い成績を取っているから、私もちょっと期末テスト準備ちゃんとしてないと神様どんなことを、起こしてくださるかと思ってですね、実際にやってみました。でも今までですね、良い成績を取ったことは一度もありません。そこで気づいたことはですね、自分に利益になることに求めることは神様が聞いてくれないし、何よりも自分が種まきを知ってないのに実を実ることはないし、その種を実るために順調に耕さなければならないということでした。奇跡はですね、人間の論理とまた理性を超越する行いなので、人々からやっぱり疑われてまた非難される恐れがあります。なので門を閉じこもって密かにそれを受け止める必要があります。しかしですね、我々が神様を信じて信仰生活をしながらも奇跡だけを求めてしまうと、ただ神様が自分の祈りに応えてくれる、私はジュースが飲みたいとしてジュースのボタンを押すとジュースが出てくる、コーラが飲みたいと思ってコーラをボタンを押すとコーラが出てくる、まるで自動販売機のように考えてしまう神様をですね、可能性がもうあるし、その神体験奇跡を経験した人の証はやっぱり聞いてみると、自分を見せつけようとする自慢話になる可能性があるんですので、あくまでも教会やまた先生の指導に基づいて証しする必要があると思います。でもこの証 の目的さえも、我々が信じている神様、本当にここに生きておられる神様が栄光を取ってください、神様栄光を捧げます、その目的を持ってやっぱり証ししなければならないと思います。クリスチャンにおいて神様の御言葉を従順することはとっても大切な信仰の姿勢です。なぜなら御言葉に従順することによってきっと神様、神体験することができるからです。もし環境や状況がうまく変わらないかもしれないんですけれども、理解できないことがあり、辛い状況があり、また厳しい状況があり、どうしてこんなことが起こったのか、その理由かもしれないですけれども、感謝の告白ができること、心に何か不思議な平安が満ちること、もはや心配や恐れがないことこそが奇跡ではないでしょうか。神様は私たちの心と思いを作り変えてくださるし、また新しい希望、素晴らしい信仰を生み出すように導いてくださります。環境はあまり変わない、関係はあまり変わらないかもしれないんですけど、私の思い、私の心を作り変えてくださり、またこの環境の環境と状況を見る視点、考え方を変えてくださるんであれば、それこそ奇跡ではないでしょうか。結論に入ります。ヤモベはエリシャに空の器に油を満たされる奇跡を報告します。するとエリシャはヤモベにその油を売って負債を払って残りのお金を生活費に使うようにお勧めします。ここで教えられるのは、憐れみ深い神様は私たちの苦しみ悩みを知らんぶりにして背ける方ではありません。私たちのすべてのことを見守ってくださる方です。そしてヤモベと子供たちが油を売り出した後に、隣人にその空になった器を返しに行ったんではないでしょうか。隣の人々はその空の器を持ってきた子供たちに、一体あなたの家に何が起こったのかと聞いてたんじゃないでしょうか。純粋な子供たちは自分が経験した通りに、空の器が油に満たされたこと、そしてその油を売って借金を返済して、また生活費に使うようになったそのストーリーをそのまま伝えたのではないでしょうか。それを聞いた隣の人はどう思ったと思いますか。こんなことが起こるの、いや本当に神様生きておられるかもしれない、私もそのヤモベが経験した神様を私も信じたい、そういうふうに思った人がいたかもしれません。まだいつかはそのヤモベの生活費がなくなると思いますが、空の器が満たされた経験をした彼女の信仰告白は以前とは違うと思います。なぜならきっと神様が自分を守ってくださることをすでに経験したからです。以前理解できない時に、どうして私はこんなことが起こったのか、神様なぜでしょうかって言うかもしれないんです、なかったんですけれども、これからは神様なぜですか、なぜこんなことが起こったんですか。神様の行いは間違いありません。きっと神様が何らかの御心、何らかの御計画があるのではないでしょうか。私はそれを信じております。でも私の信仰の弱さ、神様憐れんでください。でも助けてください。もう一回神様の不思議な奇跡を味わることを求めますと。そういうふうに祈りのやり方、言い方が変わったと思います。この祈りができることこそ経験を奇跡を経験している証拠ではないでしょうか。 皆さんの中ですでにこういうふうに神経験をしていた方がいらっしゃると思います。環境が厳しくて誰にも言えないほど苦しみの中でいらっしゃる人もいるかもしれません。どうして神様こんなことが起こったんでしょうか、理解できません。でも私は神様を信じておりますので、何らか神様の導きがあるんでしょう。まだ目の前はそれを見えないかもしれないんですけれども、私は神様を信頼して委ねます、私を憐れんでくださいと、そういうふうに祈っているその方もいらっしゃると思います。その祈りができればすでに皆さんは神体験、奇跡を味わっていると私は思います。日々その祈りと恵みが皆さんの中で満ち溢れるように心からお祈りいたします。アメン。祈ります。天の父なる神様、心から感謝いたします。私たちが神様を信じ、また福音の伝道者として生きるということは確かに苦難が伴ってくると思っています。でもその苦難を耐えられなく、なんか倒れそうな時に、なぜ神様こんなことが起こったんですかというかもしれないんですけれども、今日御言葉のようにやもべの祈りが本当に私たちの生活の中で日々日々それが祈られるように神様導いてくださり、本当に毎日我々の心の中で生きておられるイエス・キリストをリアルに経験することができるように神様祝福してください。すべてを主に委ね感謝し、今もここに生きておられる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。